立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康幸さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、太田さん、8月ももう、はい、あっという間にね、下旬に入りまして。
終わりましたね。
いやー、暑かったですよね、本当今年の夏は。
暑かったですね。
なんでしょうか、こううだるような暑さといいますかね。まあ大変だった中ではございますが、はい、まあその暑さとは別の暑さといいますか、はい、オリンピックが
オリンピック。
ねえ、終わりましたよね。
リオじゃねえの？リオってリオジャネイロです。
リオデジャネイロですね。デジャネイロでございます、ね。はい。まあでも今年は日本人選手の活躍がすごかったですよね、は
い、
本当に。
そうですね。素晴らしいですね。もう東京オリンピックにね、こう、つながるような感じの、
はい。そうですね、はい、でメダルの数が41個と最多だったらしいですし、
うん、そうですね、
あとね、あのこのオリンピックが始まる前にこの、うん、コーナーでもお話ししましたけども、太田さんはあの柔道をされていらっしゃって、 そうですね、はい、その柔道に関しても、ね、全階級で、
全階級ですね、
メダルを獲得されたというのもね、やっぱりすごかったですよね。
井上監督も喜んでましたしね。
そうですね、うん、まあ、本当にあの、まあ、色はね、いろいろありますけれども、 でもやっぱメダルをね、取るっていうところはやっぱすごいなと思いますし、
う
ん、で、まあ、いろんなね、やっぱり競技があったわけなんですけども、はい、太田さんはどうです、オリンピックは見られてましたか？
そうですね、見てましたね。やっぱりこう面白いなって最近急激に興味持ち始めたのは、やっぱり卓球と、はい、それからのバドミントンですね。
バドミントン、
うん、
あれは
あんだけこの速いシャトルの打ったやつ、よくこれ打てるなと、
やり、まあ、返せるなというのは、う
ん、動体視力、まあ、卓球もそうなんでしょうけど、
そうですね、
やっぱすごいなプロはって思いましたね。
もう本当にあの、私もお恥ずかしながらなんですけど、うん、あのバドミントンに関しましては、はいはい、あの高松ペアですか、
はいはい、
あのお二人が世界ランキング1位ということをその時に知りましてですね。
そうです、世界ランキング1位、
日本人なんだっていうふうなことをちょっと思いましたね、本当に、ね、
いやもうすごいですよ、
もういろんな、
まあね、感動的なシーンでた、やっぱあと卓球でこう最後ね、こう愛ちゃんがこうコメントをね、はい、残してましたけど、やっぱり苦しいオリンピックだったっていうのとかね、あとまあ吉田沙保里選手がね、まあ
4連覇
にならなかったっていうところでね、だからあれもその非常に銀メダルですいませんとかね、なんかまあいろんなものを背負ってこう出られたんだなっていうね、その計り知れないプレッシャーっていうのがあの一頃でもよくわかるなと。
そうですね、もうまずオリンピックに出るだけでもすごいですし、それでまた決勝まで行くっていうところもまたすごいですし、うん、ねえ、まあ本当に我々、まあ、素人から見るとね、本当に銀メダルでもすごいじゃんって思うんですけども、
そうです、ね、
やっぱりこういろんなプレッシャーがあったんでしょうかね、うん、まあ本当にいろんなね、思いがあったオリンピックだったなとね、はい、まあそれぞれ感動するシーンはあるかと思いますが、また皆さんで話してみてはいかがでしょうか。はい、さあ、今日なんでございますけども、はい、まあ、夏休みの期間ですか、うん、その時にですね、あの、私、あの、同級生とこう、ちょっとあの、一緒にご飯食べる機会がありまして、
いいですね、
で、まあ僕ぐらいの年になりますと、大体やっぱりもう結婚してる子もいまして、うん、で、そろそろ家を考えようとしてる、うん、人が今、いたんですけども、はい、その友達がですね、まあ、どうしても家を建てる際っていうのは、やっぱり、多額の、まあ、大きな、ね、借金をするわけじゃないですか、うんうん、でいろいろ借りたりとかしてっていう風なことなんですけども、その、まあ、借金をあまり持つのが、まあ、あんまり嫌で、
うん、
あの中古の住宅とかだったら安くあのこう買うことできるから、そっち考えてるんだけどもっていう風にちょっとお話をしてたんですね、
うんうんうんうん、
ただあの僕はこの太田さんのこうお話の中で、はい、やっぱり2020年にはこう建築業もいろいろ変わってくるっていうところもあるじゃないですか、こうどうなんですか、中古住宅っていう風なところに関しては太田さんのちょっと意見をちょっと聞きたいなと思いまして、
う
ん、
そうですね、中古住宅っていうのも全然ありだとは思いますよね、
その選択肢としてありだと。
そうですね、はい、選択肢としてはありだとは思います、
うん、
ただ、まあ新築と中古って言ったらまたこう似てるようで、まあ、同じ家っていうカテゴリーでは一緒なんですけど、
はい、
新築と中古って言ったらやっぱちょっと似てるようでちょっと異なるところがありまして、
はい、
やっぱもう中古の場合は購入するときにですね、やっぱり一番気をつけていただきたいのがインスペクションっていうか、この、まあ ってですね、例えば5年後今度屋根から雨漏りしてきたと、うん、とか要するにローンを組んで購入されてまだ何年か後にまだ手を入れて何百万も支払いしてまたローンを組まなきゃいけないと、そういう風な状態であるような中古住宅であればやっぱり買ってしまってどんどんどんどんね、あの生活していって追加で資金が必要になってくると、はあ、やっぱり生活のリズムっても狂ってしまうので、
そうですね、うん、当初予定していたものがなんか、そうですね、予期せぬトラブルとかで、
そうですそうです、うん、だからそのそういったこともありますので、やっぱそういったことがないようにちゃんと診断した上で購入される、うん、っていうので、これからまあ中古とかっていう市場でもやっぱりインスペクションっていうのがもう主流になってきますから、
うん、
そういったまあインスペクションというのは調査ですね、うん、第三者が調査した上で査定をしてっていう形ですね、
はい、
うん、だからアメリカとかではそういうのも当たり前になってますから、
あ、もうそうですね、
そうそうそう、もう買う人、うん、インスペクションは 誰買い主がいるのか売り主がいるのかっていう形ですね、
うん、そうなんですね、
う
ん、
まあ、そういった形の話にもなったりしてますから、結局はまあ中古住宅というのもありじゃないかなとは思います。ただまあ新築住宅の場合はやっぱりこれからはね高性能化してきますから、うん、新築時点でやっぱり当分まあ手を入れなくてもいい状態のものが手に入る。で、一つやっぱり購入するときに、皆さん頭の中で考えられるときに、住宅の購入価格だけをね、ローン組もうって言って、安い方がいいなって考えられるかもしれないですけど、
はい、
ここをちょっと覚えとっていただきたいんですけども、毎月支払うものの中には、まあ、住宅ローンの返済分、プラス光熱費っていうところもちゃんとあるんだよっていうところですね、
はい、
これもやっぱり住むからには毎月払わないといけないもの、
そうですね、
例えば性能のいいお家を購入した、もしくはリフォームして購入したってなってくると、まあ、毎月の光熱費っていうのは安い、
うん、そうだね、
ところが、そういうのを考えずにですね、建ってる中古住宅とかって言うと最初安いかもしれないですけど、光熱費がやっぱり暑い寒いで石油ファンヒーターだとかね、いろんな暖房機器を使ったりとか冷房もエアコンガンガン耐えても全然冷えないとかっていう形になってくると、はい、やっぱり光熱費がたくさんかかってくる、
はい、
結局だから月払うコストってのはそんな変わらないっていうところもあるので、
は
まあ、その辺ところも考えてですね、住宅のただ売ってる売り値っていうところだけじゃなくて、まあ、車で言ったら燃費も一緒に考えましょうねっていうところですね、うん、ガソリン車だったら今安いかもしれないし、うん、それとハイブリッド車だったら年式が一緒でも高い、
うん、
でもやっぱり高いんだけども、やっぱ燃費を考えたらやっぱりこっちだよねっていう判断されるケースもあるかとは思うんですけども、だからそういうところでやっぱり、まあ、車と同じような形でですね、うん、燃費っていうところを毎月支払うものですから、うん、車もガソリンねなくなったら入れないといけないですから、
そうですね、う
ん、維持費っているでしょうし、それと同じような感覚でやっぱりトータルで家の購入を考えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、まあ、ただやっぱりその目の前のね、やっぱりこう1回に出す金額っていうのがやっぱり高い値段と安い値段だと、どうしてもやっぱり安い値段にいっちゃいそうな感じはあるんですけども、
まあ、そうですね、
全体的なところを見る、その光熱費とか、うん、まあ、普段生活する上で必要な経費なども、はい、含めてみると、うん、意外とそんなに変わらないこともあるかもしれないと。
そうですね、うん、だからもう金額だけで飛びつくんではなくて、まあ、昔からね、まあ、ありますよね、あの安物買いのなんとかからね、
銭失いみたいな、
そうそうそう、ね、だからまあ住宅はそうだっていうわけではないですけども、あ、やっぱり高いなりには高いなりの理由があって、安いものには安いなりの理由がある、
そうですね、
っていうことですよ、うん、だからやっぱりそれをやっぱり安いっていうことは何かがあるわけです。全てにおいてそれがもう物事の、ね、理論になってますから、もう安いイコール何かがある、それの何かっていうのが自分が気にするようなことなのか、あそこは気にならないなっていうところなのかっていうところをね、うん、判断した上でやっぱり
そうですね、うん、
比べていかないといけないかなと思いますね。
これがね、100円となんか300円ぐらいのね、うん、違いで、100円のものだったから、あ、まあ、壊れちゃったしゃあないなぐらいだったらいいんですけども、家ではまたやっぱ別ですからね。
そうですね、
金額がもう破格のものでございますからね。
そうですね、うん、
そのあたりはやっぱりこういろいろと考えて、ね、まあ、考えた上でっていう風なことだったら、その中古の住宅も一つの選択肢としてもあり、
ね、
いうこともあるんですね、
はいはい、
今回はそういったね、ちょっと私の、まあ、友達の相談ではあったんですけど、
あ、いえいえ、
太田さんにお話をいただきました、はい、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。